おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
日立製作所元会長の河村隆さんの5本取り上げております。ザ・ラストマン。この方の日立を立て直すための様々な体験。これがなかなか会社の社長でもないんですが、読んでおりまして、なんか私、非常に興味を惹かれたんでございます。
はい。
日立は、世界で1位、2位になれる。そういう業種で腕を磨くべきであって、5位、6位でいいやと思ってるような事業から撤退するんだということで、日立軌道からこれ撤退事業とするわけでありますな。その後もですね、こう、なんていうのかな、先の先を読むと言いますかね。
はい。
フィリピン政府が道路建設に国家予算を大きく注ぐという噂がありまして、これで中国と韓国がブワーッとフィリピンに売り込みに行くわけですな。
はい。
で、日立はというと、あんまりこう乗らないんですね。
うん。
道路だけに予算を注ぐというフィリピン政府のやり方。これ、予算が底をついてしまうと、もうニッチもサッチも行かなくなる。だから、ゆっくりでいいから、道路を作って何かを作ろうという、そういう事業の展開のあるところに、やっぱり自分たちは進出するんだ、という。うん、で、インドネシアの方の道路事業の方に日立はこう切り替えていくそうであります。これちょっと詳しい話よく私わかんないんでありますが、フィリピンの道路事業とインドネシアの道路事業というのがどこかでやっぱり違ったんでしょうね。なんかこう日立製作所の仕事のやり方って何か売ればいいじゃなくて、システムとして全部みたいな。
はい。
情よりもまずは理屈でちゃんと説明しろ。相手を納得させるところまで言葉を遂げ。彼はいつもそう言ってた。そうでありますな。理屈にちゃんと芯を持てっていうね。日立の電力事業は、創業事業。これ日立ってモーターで最初会社を起こすんですね。
はい。
震災以来ですな、2011年以来、電力会社は厳しいコストダウン経営を生きているわけでありまして、ひたすら割安メーカーを探している。ならば、中韓米に負けない値段を提案できるメーカーに、日立もなるべしと主張。なんと、そういう会社になるべく、ライバルと手を組んだというね。三菱重工と手を組んだんですって。それで、火力発電事業を立ち上げた。という、
はい。
これ長い会社名だけど本当にあるんですよね、これ。日立三菱重工っていう会社が。
そのままなんですね。
うんうん、あるらしいよ。で、これはものすごく社長としては悩むでしょうけども、日立の工場を三菱に明け渡すんですってね。その合弁で会社やるっていうことは。だから、OB からも激しい反発があったというね。で、河村さんは、このままでは、火力発電技術が消える可能性もあるということ、その理屈で、OB たちを説得し、断行したという。で、ここに、ハッとすることが書いてあるんですが、ラストマンの覚悟ということで、河村さんはこんなことを言っております。日本人、あるいは日本企業人は、チェックと改善においては、実に優秀な、才能を持っている。
はい。
ただし、プランと実行が弱い。これはね、これはちょっとやっぱハッとする一言だよね。
はい。
いや、俺ね、なんでこれを思ったかっていうとね、うん、例の5月の大阪なのよ。
はい。舞台の時です
か。うん、
は
い。橋本市長さんって何をやったかっていうのを、向こうの地元のテレビがそこしきりに言うんだけど、うん、やっぱり、橋本徹っていう市長さんの素晴らしさは、チェックと改善が抜群なんだよね。
ほう。
市の予算をチェックする。そうで、厳しく市の職員を改善していくっていう。
はい。
ただ、その後、プランと実行がある意味でなかったんじゃないかな。プランと実行。この難しさ、ですよね。
はい。
チェックと改善。あそこが悪い、ここが悪い、ここはこうすればいいんだ、ここはこう改善しよう、これは日本人得意だけど、どうプラン立てて、どう実行していくかに関してはという、そこでやっぱりね、プランと実行ということに関して最近見つけた本の中であっと驚いたのは、
はい、
福井モデルっていう本ですよ。
お、福井モデルですね。
これ皆さんまた後でね、ご紹介。この本はまあ、抜群に面白いんですよ。
はい。
今、その、街を作っていくので、最もうまくいっている県はどこかって日本で探すと、東京でも大阪でもないんですよ。うん、富山、石川、福井なんですよ。
はい。
これが、なぜかっていうのがね、ぴったりの本がありまして、ここはね、プランと実行がうまくいってるんですよ。
あ、そういうこと
か。ほらほらほらほらほら、こういうことだよ。
つながりますね。
ね、こういうプランでこう実行すればという、なんかこのチェックと改善だけではダメなんだという、この辺が私が今回取り上げております河村さんというラストマンの考え方とピタッと、ね、この続きまた明日のまな板の上。